こんにちは。聖書をお読みします、今日はマタイの福音書の第15章21節から28節のところを写して、いただいていますので、すいません、そのところを、それでは購読をお願いいたします、私と皆様と順番に読んでいただきたいと思います。21節、それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。
するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて、お湯に投げてやるのはよくないよくないことです。
しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ、子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。一言お祈りします。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。天の神様、プレイズワーシップの時を導いてくださり、私たちの賛美を導いてくださり、祝福してくださり、感謝をいたします。あなた様に心から期待をしながら、私たちは毎日毎日、歩ませていただいています。この時も必要な恵みを私たちに注いでくださいますように、心からお願いをいたします。どうぞお一人お一人、祈っておられることがありますならば、イエス様そのことをも御手に本当に、包んでいてくださいますようにお願いをいたします。これからの時を待ち望みながら、感謝して皆によってお祈りをいたします。アーメン。この間青年部の練習会があったんですけれども、その時イエス様ってどんなお方ですかという、そういう質問がされて、青年たちが様々な答えをしていました。やはりイエス様は優しいという、そういうお答えがありました。また時々厳しいと答えた方もありました。多くの人はイエス様がいつも優しい眼差しを向けてくださっていると感じているようですけれども、時々叱られそうな時もあるのかもしれません。イエス様は優しい、そういうイメージを持っておられるとしたら、今日今お読みしたこの記事は理解がしにくくなります。イエス様のこんなに冷たい接し方というのは、聖書の他の記事ではあまり見当たりません。首をかしげる方もあるかもしれませんけれど、イエス様にはご目的があられたようです。それはこの女性の素晴らしい信仰を引き出すということでした。またその時そこにいた弟子たちや今を生きる私たちにも、信仰というのはこういうものだということを教えてくださるためでした。今回の場面ですが、ツロとシドンの地方とあります。これはイスラエル国内ということではなくて、外国ということになります。ここで使われている言葉を見ると、そこはイスラエルとツロ、シドンの境界あたりだったようです。イエス様はイスラエルからひととき離れようとなさいました。イスラエルでは敵対する人たちがいろいろと論争を仕掛けてきたり、抗議をしてきたりしていました。イエス様への殺意も強くなってきていました。 イエス様は少し静かなところに退きたいと思われたのかもしれません。マルコの関連の記事では誰にも知られたくないと思われたとありますけれど、これもマルコにあるんですが、隠れていることはできなかったということでした。それはある女性がイエス様の元に来たからです。その女性はイエス様に助けを求めてきました。イエス様に向かって叫び声を上げていました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。いつものイエス様ならすぐにその娘の元に行かれたか、またその女性に対して、手を差し伸べなさったかと思うんですけれども、イエス様は彼女に一言もお答えにならなかったと23節で言われています。彼女の娘さんはひどく悪霊に取りつかれているということでした。ご想像ができなさるでしょうか。その娘さんというのは自分で自分がコントロールできない状態だったようです。母親は苦しんでいました。娘が苦しんでいる姿を見ていることは母親にとって辛くて仕方がないことだったと思います。同時にどうしていいか困り果てていたのではないかと思われます。また疲れ切っていたのではないかとも思います。そして彼女自身もこのお母さん自身も傷ついた状態で、私のことを慰めてほしい、分かってほしい、同情してほしいというような気持ちもあったのではないかと思います。だとするとイエス様の冷たく不親切な対応というのはそれに追い打ちをかけるようなものでした。けれども彼女はくじけませんでした。弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願ったと23節にあるように、彼女はイエス様に冷たい態度を取られてもくじけず願い続け叫び続けました。弟子たちが困ってしまうほど叫び続けました。それで弟子たちもイエス様に助けてくださるように願ったほどだったわけです。けれどもその弟子たちの願いに対してもイエス様は24節にありますように、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていませんと言われたということでした。これは神様の救いはまずイスラエルの人々に提供されることになっているということ、イエス様はまずそのためにご自分が父なる神様から使わされたのだとおっしゃっておられることです。つまり外国人には救いの順番は来ていないよという、イエス様はこれを強調なさるかのように、イスラエル人以外の救いはご自分には関係ないという、そういうふうにまで思わせるようなお言葉を使っておられます。この女の人はイスラエル人ではありませんでした。カナン人とありますが、遠い昔エジプトを脱出したイスラエルの民が、向かった地がカナンの地と言われていました。そこに、先住していたのがカナン人だと言われていますから、本当にその子孫であったのではないかと思いますが、マルコの福音書を見ると、ギリシャ人でスロフェニキアの生まれであったとありますので、ギリシャ語をその時の文化はギリシャ語の文化がこう広まっていましたので、そのようにギリシャ語を話すそういう文化の中にいた人だったようです。そのように外国人であるこの女性はイエス様があなたの順番はまだだよとそうおっしゃったんですけれども、その言葉を聞いてもひるみませんでした。25節にはしかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。そこまでしてもイエス様はまだ受け入れてくださいませんでした。26節ではもっと首をかしげるようなことをおっしゃっています。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。当時 まあ、犬というのは人を軽蔑する表現であったということです。イエス様は少し表現を緩和して子犬とおっしゃっています。まあ、野良犬ではなくて家で飼っているペットのようなものを表しなさったんだと思います。だとしてもそう言われた当事者はいい気持ちはしないと思いますけれど、この女性は驚くような言葉で対応しました。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。自分は子犬同然のものです。おこぼれで十分です。ただ憐れみをかけてくださいとひたすら主の憐れみにすがっている姿でした。この答えにイエス様も驚かれたようです。それは大きな喜びを伴った驚きだったと思います。こうおっしゃいました。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。そのようにしてこの女性はイエス様からの称賛をいただき、娘も治していただいたということ、それでこの記事は終わっています。イエス様があなたの信仰は立派ですとまでおっしゃった、その立派な信仰とはどういうものか、仲介書、聖書の仲介書などを開くと、その要素が1何々2何々というふうにいくつか挙げられています。ぜひそういう本も読んで見られたらいいと思いますが、今日は一つのことを特に覚えたいと思います。それは彼女の謙遜ということ、謙遜な信仰ということです。その謙遜さというのは、イエス様のお言葉がどんなに冷たいものであっても、また理不尽と思われるようなものであっても、何の議論も挟まずに彼女はそれを受け入れました。彼女は子犬扱いされた時もその通りですと対応しました。このことは、私にそのイエス様の十字架での態度を思い出させました。イエス様はもちろんこの時も一言も彼女に お答えにならなかったということがありますが、イエス様は十字架を前にした裁判の席であっても黙ったままで何もお答えにならなかったと言われています。また、ピラトがいろいろな質問をイエス様に投げかけるんですけれども、それに対しても何もお答えにならなかった、何の言い訳もなさらなかった、何も議論をなさらなかったということでした。第一ペテロの2章の終わりのところでは有名なこのような言葉がありました。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス様は何の罪もないお方でしたが、ご自分を本当に低くされて、罪ある人の代わりにご自分を罪あるものとされました。何の言い訳もなさらずに、その他の人がしてきた罪、他の人たちの罪を全部受け取って十字架に向かわれたわけです。このイエス様の十字架、徹底した謙遜が全ての人に救いの道を実現させました。この女性も主の身元にひれ伏し、徹底してへり下っていました。神である主に対して当然の態度と言えますけれども、なかなかそこに徹底できるものではありません。だからこそイエス様に立派と言っていただけたんだと思います。ただその時イエス様は十字架を前にしておられました。ですから彼女のこの何の議論も挟まず全部受け止め受け入れて、いる、そのような謙遜な姿に強い感動、また共感も覚えなさったのではないかと思います。またこの女性の謙遜というものは、イエス様の御業の偉大さや恵みの大きさを捉えるということにもつながっていきました。イエス様が5000人以上の人たちにパンと魚を提供され満腹させなさったという奇跡についても聞いていたのかもしれません。彼女はそれがイエス様の御手から出される恵みであるなら、おこぼれ程度でも十分 十分満たされると信じました。そして思うより願うよりさらにあふれる恵みを彼女は受け取ることができました。彼女の謙遜というものが大きな恵みを受け取ることにつながりました。またこの女性はひたすら憐れみを求め続けました。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けました。彼女はイエス様が憐れみ深いお方であるということを信じ続けたということです。信頼し続けたということです。どんなに冷たくされても、不親切な扱いを受けても、侮辱的なことを言われても、その信頼、イエス様は憐れみ深いお方だという、その信頼が揺るぎませんでした。これも彼女の謙遜、へりくだりの心から来ているものと思われます。私には驚くべきことです。私はすぐに、人間関係でくじけてしまいやすいものです。相手に冷たい態度を取られたら引き下がります。その人の心を信頼するということができません。また期待するということが本当に難しくなります。どうせ自分は嫌われているんだなどと思って、その人の態度がどこから来ているのか、何か事情があるんじゃないかと心を広げることが本当に難しい、そう感じます。イエス様に対してもそうです。憐れんでくださいと祈り始めてもなかなか答えられないと、イエス様は聞いてくださらないと思って諦めたり、願っていたことに逆らうような何かが起こったり、また試練が続いたりということが起こると、私が願っているこのことは御心じゃないんじゃないかと、簡単に結論を出してしまったりしてしまいます。どうせ私のお祈りなんか聞いてもらえないと自己卑下に向かったりもしてしまいますけれども、本当にこの彼女はイエス様に信頼し続けました。本当にこのような真のへりくだりを持つということが、人への信頼やまたイエス様への信頼の心につながるということを思います。この女性をこのような立派な信仰に導いたのは、娘が悪霊に取り憑かれているという苦しみも、本当にそれを導くものになった一つだったのではないかと思います。自分で自分をコントロールできない状態の娘、本当に、そのような娘を見ていながら困り果ててしまう、また疲れ切ってしまう、力の限界や忍耐の限界や愛の限界さえ感じていたのかもしれません。特に自分の娘に対して愛の限界というものを突きつけられたとしたら、なおさら無力感に襲われると思います。そんな中で自分を主張するということなど何もできなくなって、ただ主だけが、イエス様だけが、神様だけが無限の憐れみを持つお方、このお方にお頼りする、徹底して信頼するということに導かれていったのではないかと思われます。この女性の謙遜な信仰は、恵みを受け取る心の窓口を大きく開かせました。またイエス様の恵みがその中に充満するように、自分を空っぽにして待ち望むというものでした。私は憐れみを受けるのに全くふさわしくない、憐れみを受ける資格などないという思いに襲われるときに、思い出していただきたいと思います。イエス様が憐れみ深いお方であることは永遠に変わりません。イエス様はどこまでも憐れみ深いお方です。イエス様は私たちを愛してくださっています。その憐れみは尽きることがありません。私たちは憐れもうといつも待っておられるお方です。そのお方を信じて私たちも憐れみを求めていきたいと思います。またそのように、くじけてしまっているような方があったら、本当に一緒に求めていって、そのイエス様の憐れみに共に預かるという体験をさせていただきたいと思います。またイエス様は優しい、イエス様は憐れみ深いと、信じておられるお方、その優しさをもっ ともっと体験していただきたいと思います。自分を虚しくしてイエス様に全てとなっていただくように願い求めていくときに、私たちは恵みと憐れみに満たされてイエス様の優しさをこの身にダイナミックに受け取るということになります。イエス様に、イエス様って優しい、イエス様ってきっと優しいお方だというような、ことだけではなくて、本当にイエス様の憐れみ深さ優しさというものをダイナミックに体験していく信仰生活とさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。しかし女は言った。主よ、その通りです。天の神様、カナン人の女性の信仰を見させていただきました。その方の心には何も自分を主張することがなく、ただただあなた様の憐れみを信じて信頼して求めていきました。私たちもイエス様のその憐れみを、愛を疑わないで歩んでいくことができますように助けてください。またそれが信じられなくなっている方々がおられるなら、どうぞイエス様が格別な恵みを注いでいてください。またそのような方々と共に祈り合い励まし合うことができるようにも、私たちをさらに祝福してください。感謝して皆によってお祈りをいたします。アーメン。